自分の機嫌は自分で取れっていう格言は本当その通りだなと思いますね。私が一番初めにこの言葉を見たのは林氏エコダちゃんなんですけど、まあエコダちゃんがむずがってるわけですよ。もう赤ちゃんのようにむずがっていやいやいやいやなった気分になって、でこれでちゅかこれでちゅかって爆音で音楽聴いてみたりとか、こう厚化粧をしてちょっといいお洋服を着て出かけてみるとか、こうやって自分の中の赤ん坊のようにむずがっている不機嫌な心をあれでもないこれでもないっていろいろ試しながら自分で一生懸命機嫌を取ってるエコダちゃんっていう、そういう回があって、それを強烈に私は覚えてるんですけど、まあそれを見て、やっぱりそうだよね、人に当たるとかしちゃダメだよねと思って、自分もそれを積極的に実践しているんです。なんか今日私自身機嫌が悪いなとか、体調が悪いわけではないけど、なんかこう心がムズムズする感じの時はとりあえず息抜きをしてみる、なんかゲームするとか音楽聴くとか、それこそ街中ちょっとフラフラっと遊びに行くみたいな、そういうので自分の機嫌は自分で取るということを心がけているのですが、やっぱりできないというかやろうとしない人はいますよね。いやちょっとこの話を思い出しながら、いたんですよ、下手くそというか、なんか他人に当たり散らす人。私の前の上司なんですけど、すごかったんですよね。A さんっていう方が同じ係にいて、でその上司がいて私もいて、まあ、他何人か係員もいてみたいな感じだったんですけど、その A さんという方が実はちょっとご病気をされてたんですよね。でお休みをされてて、で復帰明けだったんですけど、薬の副作用かなんかでちょっと昼間ぼーっとしちゃうみたいな感じがあったんですよね。でそれもうお薬のせいだから仕方ないじゃないですか。怒ったって仕方ないし、薬のその副作用副反応だから、そんな怒鳴りつけを怒ろうがその人のせいじゃないですから。でそれも分かった上でその席について、まあそんなに負荷がないような、ちょっとぼーっとしちゃってもまあなんとか係全体回るような配置にもなってるんだから、もう別にそんなの怒らなくてもいいじゃないですか。でもね、毎回その上司が A さんぼーっとしちゃダメですよね、え分かってますか聞いてますかみたいなのを毎回言うんですよ。もうそれがそもそも私がいわゆるな共感気質っていうか、今流行りの HSP 気質みたいなところちょっと私あって、そのイライラした雰囲気をまず上司が言うじゃないですか。で A さんも A さんで真面目だから、すいませんすいません本当申し訳ないって謝るんですよ。そのギスギスっとした雰囲気というか気まずさというか、もう私も私で、いやそんなん言うたってしゃあないやん、雰囲気悪くなるだけからやめてよっていう、このもういろいろいろいろ A さんがへこんでいる、上司がイライラしている、そんなの理不尽だと思って自分の全部のこうストレスを毎回毎回感じてた。毎回毎日ですね、その場面は毎日あったし、なんて日に 1、2回あるぐらいの、2回3回ある時もあるぐらい、もうストレスにさらされ続けてたんですよ。で、まあ、周りもなんかあの上司やばいよね、あの係長の人やばいよねみたいになってるんですけど、まあそんな雰囲気が数ヶ月続いたある日のことですよ。 A さんがちょっとミスったんですよね、仕事で。まあ別にミスは誰でもあるから、でその致命的な、なんかすごい損害出ました、何百万円ですとかそんなんじゃなくて、ただただちょっと書類の表記ミスがあって程度だったんですけど、その上司がね、なんかご機嫌斜めだった、まあ、いつもご機嫌斜めみたいな顔してましたけど、なんかその日は特にご機嫌斜めだったらしくて、何をしたかっていうと A さんを連れて他の係とかなんか他の部署まで行って、 A さんがこんなミスしたんですけどどう思いますかって A さんと一緒に言いに回るみたいな、意味わからないね。それ何の解決にもならない、その A さんをまあ晒し者にするっていうことなんでしょうけど、そんなことしたって A さんの薬の副作用がなくなるわけでもないし、そのミスが今後起こらないかどうかとは全く別の話じゃないですか。なのに もう A さんもまあいいお年だから、そのプライドもありますし、だけどその上司もまあいい年なわけですよ。だいい年した大人が何をやってるんだと。で A さんも A さんでもさすがにそこは言ってもいいんじゃねえかとか思ったんですけど、で もっと愚痴なんですけど、もう愚痴ばっかりで申し訳ないんですけど、係長、その上司が全然こう連携しないんですよ、横の連携を。でもいつもこんなん他の係に一言言えばもっとスムーズに終わってたのに、なんか全部うちの係で完結させようとしてめちゃくちゃ手間取るとか、なんかめちゃくちゃ変なこう仕事の進め方になっちゃったとか、な二重にやって無駄だったじゃんみたいなことよく起こしてて、なやこいつって思ってたんですけど、その A さんのミスの時だけ意気揚々として他の係とか他の所属とか他の部屋とか行きまくってて、本当この人嫌いだなと思ってたんですけど、でなんかさすがに私も嫌だったので、こっそりね、その嫌な上司のさらに上の上司に、やばいっす、もう私無理っす、これ以上この雰囲気続いたらやめたいっすみたいな、ありえないですあの人っていうのを言ったんですよ。で私が言ったかどうかか分かんないですけど、その次のシーズンから降格してましたね、その上司はね。当たり前だよね、向いてないし、なんでそもそもそんな係長にあの人したんだよって感じなんですけど、でもちろん A さんとも話されてね、部署ね、っていう、まあ、いい年をしても自分で自分の機嫌を取ることができない典型例の話をしてみました。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。まあまあ、そんな反面教師をこう目の当たりにしたので、もうなおさらもうちょっとしたイライラももう外に出ちゃいそうになったら、もうちょっとトイレに行って深呼吸してくるとか、甘いもん食べてお外お散歩して気分転換を図る、もう脳みそに酸素を入れる、もうそれ でストレッチしてね、のびーってしたらある程度落ち着くし、なんか変なクレームとかもまあたまに来るんですけど、その場で言う、もう愚痴っぽくというかシャレっぽく、こんな意味わかんない人来たんですよ、ムカつくんですわっていうのを、まあ、その場でもう言ってしまう、ギャグじゃないけど笑い話じゃないけど、もうその辺の隣の人とかその辺歩いてる人を捕まえて、こんなようなことあったってその場で軽くね、もうそんな1分もないですよ、もうほんと数十秒20秒ぐらいコンパクトに、嫌なクレームがあって私嫌になりましたってもう言ったら、それはそれでもう面白いのでこいつクレーム来てなんか切れとるわっていうので、もう一つそれでもう笑いに持っていって、自分もこんな嫌なことがあったよって表に出して、もうそれで完結させるっていうのもやってるんですけど、一個だけもう心がざわついてざわついて仕方がなくて、もうこれ 10年っていうかずっと治らない金銭、心のイライラ金銭が私に一つあって、それがその演劇関係と文章関係というか、こう執筆関係というか文筆関係っていうか、言葉の表現関係なんですけど、本当これはなんで私がそんなにイライラしてるのか分かんないなっていうのがあって、自分の才覚で食っていくんだって言ってるくせに全然実力のない人って世の中にいっぱいいるじゃないですか今いますよね。その自分の才覚実力を客観視できないが上に自分の才能を信じてしまって、これでいつか飯が食えるようになるはずだとか、声優の卵をしてました、私はすごいですって、なんかそれを前面に出してる人に限って超下手くそみたいな、あれをねスルーすればいいのはもう分かってるんですけど、で例えば他のその作曲ですとか歌い手ですとかはそこまでムカつかないんですけど、その声優役者、あとまあなんだろうな、作家ですね、やっぱ物書き系の人に対してなんかすげえイライラというか、なんかムカムカする時があるんですよ、てかムカムカするんですよね 100% で、なんでだろう、なんでこんな私ムカムカするんだろうって思ってたんですけど、やっぱりこれは嫉妬ですよね。 この間岡田斗司夫さんの YouTube の切り抜き見てたんですけど、いわゆる自分の才覚で食っていくという賭けなわけですよ。だってそんでそれに賭けて勝つ人なんてほんと 0.1% ぐらいなわけですけど、彼らは賭け続けてるんですよね。まあ才覚がないにもかかわらず、自分の実力がないにもかかわらず賭け続けている人に対して私は嫉妬しているのですよ。でその嫉妬という感情が自分の中でまだ消化しきれてなくて、うん自分は嫉妬しているよねっていうことに無自覚だから、なんか得体の知れないモヤモヤが私の中に発生して、それでイライラしたりムカついたり、なんだこいつすごく嫌いだみたいな気持ちになっちゃうんですよね。でも自分の実力が分かんなくてアホみたいにかけ続けられるって、それはそれで羨ましいんですよね。私はもう早々に諦めたし、これ無理だと思って早々に諦めたし、早々に筆を折ったんですけど、あーなんかそんなの分からずアホみたいにずっと自分の才覚で食えるはずだってベッドし続けられる、かけ続けられる人って一方ですげえ羨ましいなと思ってってるんだなって自覚的になったら、ある程度イライラというかざわざわはマシになるのだろうかって、本当気づいたのが昨日とか一昨日の話なので、今後私がイライラするかどうかはまあ分かんないんですけど、まあ自覚的になる自分のイライラ、まあもう意味分かんないイライラとかあるんですよ。体調とかその低気圧とかね、もう全然関係なく、まあ寝不足はまあ体調不良かな、まあ、なんかイライラする原因不明のイライラよりかは、あ、私の心の奥底に嫉妬があるからだな、自分の、まあ、自分が逃げ出した賭けからこの人は逃げてないんだな、羨ましいんだなっていう嫉妬心が根本にあるんだよという自己分析というか自己理解を心がけてみようかなと思う昨今でございます。ということで今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひよろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。バイバイ、またね。